説教だから今日希望がある。増田琴牧師です。
クリスマスおめでとうございます。2023年のクリスマス礼拝を主にある皆様とご一緒に捧げることができますことを心から感謝をいたします。大切なものは目に見えない。サンテグジュペリという作家が星の王子様という本の中で語った言葉です。大切なものは何でしょう。相手を大切に思う気持ち、祈り、関わり、そういう私たちが生きていく上でなくてはならないことは目に見えないものです。でも目に見えないけれども、そういうものがなければ人は人として生きていくことが難しい。愛はその中でも最も大いなるものでしょう。愛は大切だ、でも目には見えない、そうでしょうか。ヨハネによる福音書3章16節にはこう記されています。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された。この言葉は聖書全体を言い表している言葉だと言われています。もし誰かが聖書には何が書かれていますかと聞かれたら、この言葉を言うといい。小聖書と呼ばれてきました。そしてクリスマスはこの言葉を積み重ねていく時でもあります。私はこんな経験をしました。栃木県で牧師をしていた時に、教会には光園という幼稚園がありました。そこで初めて葬儀を行ったのは14歳の少年でした。彼は生まれてから一度も私たちが考えるところの言葉を話しませんでした。ご両親は彼が同年代の子どもたちと過ごせるようにと保育園や幼稚園を探し歩いたようですけれども、どこにも受け入れるところがなくて光園に来ました。当時の牧師園長が、何ができるかわからないけれど一緒にいられるようにしましょうと言って、彼は喜んで通っていました。言葉は話せなかったけれども、礼拝で歌うときには嬉しそうに声を上げていました。同じクラスのみんなは、彼がいることがこのクラスにとっては当然と思って一緒に過ごしていました。体が弱く14歳で亡くなったのですが、葬儀の時に友達が、彼は僕たちが分かる言葉では話さなかったけれど、彼が嬉しい時や寂しい時、僕らにはそれがちゃんと伝わってたよ。一緒に過ごせてよかった。神様のもとであの笑顔でいることを僕らは忘れない。そう語ってくれました。その幼稚園の園舎が古くなって建て替える必要があったのですけれども、教会が運営していた幼稚園でお金がありません。クリスマスに全国の教会に私たちの幼稚園を一緒に支えてくださいと手紙を出しました。自分たちでは精一杯できるだけのことを積み立ててきました。私も下げられるだけの頭は下げてまいりましたけれども、そのことにどうぞお支えくださいと手紙を出しました。全国の教会から献金が送られてきました。会ったこともない人たちが私たちのやろうとしていることを支えてくれている。嬉しかった。励まされました。思いが形になるとき、それは人を生かします。優しさが伝わるとき、折れそうになっている気持ちが支えられます。一緒に生きている人に、あなたは大切な人だよと伝える。私たちの思いは見えないけれど、あなたは大切、あなたがやろうとしていること、考えていることは決して愚かなことじゃない、一緒にやろう、そういう思いを形にすることができる。 クリスマスに光栄に与えられた献金はそういう思いだったと思います。愛は見えます。クリスマスは神様が私たち一人一人を大切に思っておられるということが形として表された時です。イエス・キリストは見える一人の人間として私たちの間に、私たちと同じように辛さや悲しみや苦しみも背負いながら、そして喜びの宴をお互いに囲みながらこの地上を歩いてくださいました。そのことによって私たちには神様の愛が見えるようになった。その愛の大きさは、神様がその一人を差し出してそれでもなお救いたいと思われるほど大きな愛で満たされていると聖書には書かれています。本気の愛、決して偽らない愛を持って神様は私たちを救おうとなさった。それは神様の目には私たち一人一人が価値ある存在だということです。神様の前に尊い一人として受け入れられている。たとえ私たちが失敗しても挫折しても自信を失った時にも、神様の目には私たちは尊い一人なのです。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであると後半には書かれていました。ヨハネによる福音書3章16節です。イエス様を心に迎える人には永遠の命を与えてくださる。死なないというわけではありません。神様との愛の関わりはどのようなことがあっても絶たれることはない、その希望が与えられているということです。社会やさまざまなところでの悲しい事件の背後には愛の喪失があります。愛されること、愛することを願いながらそのことが叶えられない、その時人は自己本位になり、同時に自暴自棄になります。滅びるとはそのようなことです。自分を見失い、愛されている自分の姿を見出すことができない。人は誰でも愛されて愛するようになる存在です。愛は本能ではなく伝えられるものです。神の愛は人間が考え出した愛ではなく、歴史に生きたイエス・キリストによって十字架の死に至るまであなたを愛する、愛された愛です。一人子を与えるということは、すでにその誕生によって十字架の死が主イエスによって表されている。与えるというのは実は死に渡すという意味でもあるんですね。この高価な贈り物、賜物、それは神様の側から見れば大きな犠牲がそこでは払われているということだと思います。御子イエスの降誕はそうした降誕の喜びから十字架を指し示す光でもあるのです。その時まで貫き通す愛、神様はそのように私たちを、この世を愛してくださっている。この世の現実はどのようなものでしょうか。社会の中に、そして世界では、イエス・キリストが生まれられたその地においても紛争があり、人々が憎しみと争いの中にある。それが私たちの罪が作り出していく現実、そのことを私たちはよく知っています。よく知った上で2023年、共同緑ヶ丘教会ではクリスマスのテーマを、だから今日希望があるとしました。このだからという言葉は、私たちの良心や私たちの人の良さや私たちが持っているさまざまなものだからと言っているのではない。私たちは罪の現実を作り出してしまう闇を持っています。それは社会の中に、世界の中に、いいえ、私の中に、 さまざまな闇を生み出す、そうしたものを持っている、それを私たちはよく知っています。でもその中にイエス・キリストが来てくださったのだから、私の隣に私と同じように苦しみ痛みを担う者として、だから今日希望がある、神の愛は裏切ることがない、だから今日希望がある、神の愛を信じ受け入れた者がその光を灯そうとする、だから今日希望がある。今朝はお手元にイスラエル・パレスチナ紛争の平和を求める祈りというプリントをお配りさせていただいております。2023年のクリスマスを迎えようとしているとき、ベツレヘムのキリスト教会にはいつもでしたらイエスとマリアとヨセフ、そして羊飼い、東方の博士たちが飾られている、そのクリッペと呼ばれている飾りが、ベツレヘムのそのルーテル教会には今年は全く別の飾りが飾られました。瓦礫の中に、壊されてしまった家の中に、そして人々が折り重なっている、そこに散り散りのようにしてヨセフもいる、マリアもいる、博士たちも羊飼いも、その折り重なるようになって瓦礫の中心にはイエス・キリストがいます。でもそのイエス・キリストのところには光が灯っている。私たちのクリスマスの現実はこういうものではないか、12月10日の説教の際にご紹介いたしましたら、何日か前の私が読んでおります新聞にもその写真が一面に載っていました。そしてその教会では、今年はクリスマスの祝会はできない、ガザで亡くなっている人々のことを覚えて悼む時としたい、そういう時とされるのだそうです。私たちもそのことに心を寄せています。それが世界の現状でもあります。しかしだから今日希望がある、それはイエス・キリストがそこに光を灯そう、私たちの間にイエス・キリストを宿していこう、瓦礫の中であってもそこから命の光を灯そう、誰かが生きることができるなら生きる術を与えていく一人になろう、そのために私たちも何かできることがないかと祈りを合わせていこう。希望の根拠は私たちにあるのではありません。その一人子を与えられたほどに世を愛されている神がイエス・キリストを送ってくださった、そのことに私たちの希望の根拠があります。パレスチナ西岸地区にあるミッションスクール、ラマッラ・フレーズスクールという生徒たちが歌っているそのキャロル賛美歌が日本キリスト教団の公式ページに掲載されていました。一人一人がクリスマスの歌を、平和を求める歌を歌っています。祈ること、賛美歌を歌い続けることは関心を持ち続けることです。そのことのために何ができるだろうかという問いを持ち続けることでもあります。何をやっても無駄だ、そういう不信の高い壁を私たちは築き上げてしまう。でもそこにもし光があるのなら、私たちは光を灯していきたいのです。個人の生活においても、自分の周りを信じない、信じられないという高い壁を、その絶望の中でどんどん自分を傷つけてしまうことから、そういう困難の中にあっても神の愛が注がれている。今朝二人の方の受洗を私たちは共に祝おうとしています。クリスマスの日は、愛されている自分を受け入れ、愛されているものとして生きていくということを私たちが受け入れ決意する日です。自分を見失いそうになるときにも、光を掲げてくださっているイエスが共におられることを信頼しよう。これからの人生の中でどのようなことがあっても、神が私を愛し通そうとしてくださっている、その生涯において、死のとこにおいても、死の彼方においても、そのことを私たちは 信じて、そのことを受け入れて、これからの生涯を歩ませていただこう。洗礼はそのような時です。洗礼を受けられる方々が愛されているものとしての生涯を全うされますように、ご一緒に祈りを合わせたいと思います。そしてこの教会に新しく転入される方々が祈りの友として私たちと共に歩まれますように、絶やすことのない光を共に灯し続けることができるように力を与えていただきましょう。ここにいらっしゃる皆様お一人お一人の中に心に光が灯りますように、その光を掲げて灯してそれぞれの場所へと出かけていきたいと思います。皆様のお手元にある平和を求める祈りを読ませていただきます。どうぞプリントをお持ちの方はそちらをご覧ください。世界メソジスト協議会エルサレム代表事務所から発信されている祈りです。愛する神よ、ニュースを見て恐怖を覚えます。暴力は制御不能に陥っています。何を考え何を感じるべきか分かりません。憎しみあるいは絶望に陥る誘惑が身近に迫ってくるのを感じます。どうか思い起こさせてください。イエスを通して知るあなたの愛から、私を引き離すことのできる被造物は何一つないということを、あなたの全き愛が私の恐怖を追い出し自由へと解き放ち、この苦しみの世界の混乱のただ中で何をなすべきかを識別することができるようにしてください。ご一緒にお祈りをいたしましょう。私たちの世界に愛を届けてくださったイエス・キリスト、主なる神様、皆を賛美いたします。クリスマスの礼拝を全世界の人々と共に捧げています。あなたは御子イエス・キリストを私たちのただ中に送ってくださいました。愛は見える、あなたのなすべき技は見える、そう言ってくださいます。私たちの周りには不安と恐怖が、そして信じることをやめてしまうという誘惑が立ち込めています。そうです、暴力があり、格差があり、差別があり、その中で苦しんでいる、小さくされている一人一人があることを、私たちは胸が潰れるような思いで今思い返しています。ガザで、ウクライナで子供たちの泣き声が響き渡ります。主よ、あなたはどこにおられるのかと、そこで祈っている人たちもいます。いえ、祈ることすらできない沈黙の中にある人たちもいます。イエス・キリストは私たちのただ中に、闇の中に、瓦礫の中に、苦しみの中に共にいてくださることを信じます。あなたがその死のとこにあってもなお幼子たちを抱きしめてください。命が失われる時にもどうぞ祈りを捧げさせてください。そして私たちが諦めの誘惑ではなく、絶望の誘惑ではなく、希望の光を、私たちもあなたが示してくださった愛に生きることができるように、力を、聖霊を与えてください。クリスマスのこの日に、あなたが灯してくださったその光を、私たちが互いに灯し合い、それぞれの場所へと出かけていくことができますように。だから今日、希望がある。今日、希望がある。イエス・キリストが、私たちのところに来てくださったのですから。クリスマスの祝福と恵みとがお一人お一人の上に豊かにくまなくありますように、そしてそれが社会へ世界へ広がっていきますように、この祈りを世界中で平和と愛を求める一人一人の願いと祈りに合わせて、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。